エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、ゲイです。
はい、ユージです。
さてさて。
はい。
暦の上では秋のはずの昨今でございますけれども。最近いかがお過ごしですか？
いやー、暑いっすね、と。
暑いですね。記録的な暑さですからね。
どうなんですかね、感覚として何なんですかね。嬉しい人っているのかなっていうのはちょっと思いますけどね。
ああ、暑くて。
さすがになんかこう、いや、アイスとか売れるよと言うけど、
はい、
売ってる人も人間だからさ。
そうですね。
もういいやってか、もう暑いよってなってんじゃないのって気もしますけどね。
まあ一応さ、その原価計算を当たり前にやってるわけで、材料費の高騰と燃料費の高騰で、
そうかな。
アイスを冷やすのに、どれぐらい費用がかかってるのかっていうのはちょっと心配ですよね。
暑ければそうか。作るのも大変だもんね。
そうなんですよね。
純粋に暑くて儲かる。あんまなさそうですね。
そうだね。人が死んじゃうからね。まあだから儲かるとすれば葬儀屋ですよね。
おお。まあ、そうだよね。儲かるっつってもね。
ねえ。
大変ですよね。花の値段とか上がってるかもしれない。
ああ、そうですね。もう花はぐんぐん育つからいいのかもしれないけどね。
ひまわりで今回お願いしますみたいな。
ああ、夏らしくっていう感じで。
これ積んできたやつ。
そうそうそうそう。個人の意思とか尊重しない感じでね。
笑顔で送り出そうって私が思いますみたいな感じで。
ああ。
勝手に決める。
そうです、ね。
ですね、全然違う関係ないんですけど、
うん、
世の中には名字っていうのがいろいろあると思うんですけど、人の名前としてね。
はい。はい、ファミリーネームが。
まあ日本って結構いっぱいあるから、
うん、
なんとなくこう名字によってさ、イメージってやっぱあるじゃないですか。これ、それによって、成功できる名字とかあるんじゃないのかなと思ったんですよ。
おー、失敗もあれば成功もある。
成功している人の割合が高い名字とかさ、うん、とか、あとはお金持ちに聞こえるとかさ、
はいはい、
信じてしまいそうとかさ、
うん、
正直あるんじゃないのかなってちょっと気がしたんですよね。
はいはい。
まあ、よく言うところの移住院とさ、
お
ー大河内とかさ、
おー、お
ー、まあ、検証はしてないですけどね、うん。その人たちが本当にお金持ちなのかみたいなのは、ね、うん、検証はしてないものの、うん、そのイメージがでもあれば、まあ、客観性っていらないわけですよね。なんかね、その人が信じれば、そういうバイアスがかかっていくわけだから、
はい、
みんながそう思っているんだったら、うまく利用できるなと。まあ、もしかしたら詐欺師の人とかはそうなのかもしれないけど、
そうですね。
それっぽい名前。
思いっきり昔、アリス川詐欺事件っていうのがありましたね。
あったね。
うん。
あれはでも本当、いや、まさにこれだよね。
そうですね。
名字一発で勝負したってことだもんね。
なんか、由緒あるんじゃないかっていう感じだけで行こうっていうことですよね。
やっぱり、ね、それでそれなりに騙されちゃうわけだから。
うん、
だから変な話、まあ、名字をどれだけ簡単に変えれるかわからないけれど、まあ、ペンネームとかね、別に、普通にね、勝手に使う分にはいいものに関しては、うん、どんどん変えてった方がいいんじゃないか。
そうね。それによって仕事が回りやすくなるんだったら、それぐらいのことはしてもいいかもしれないよね。
うん、まあ、よく自覚でこう点を入れるとかね、なんかちょっと変えたりはしますけど、
はい、
いや、もっとラディカルにと。
はいはい、
もう上下変えちゃうとかね。山田は田山にするみたいな。
はい。まあ、それでうまくいくんだったらいいですよ、別に。画数は関係あっても、順序はあんま関係ない感じですよね。
なあ、そっか。そう画数には影響ないけど、なんかいろいろあるでしょ、本当は。順番とかさ。
まあまあまあ。多分、もともとは中国の風習だろうから、そっちからすれば、もっと厳密にあるよっていう言い分はあるだろうね。
なんかこう、縁起のいい、なんか名字二つにしちゃえとかさ、松尾鈴木みたいになっちゃうけど。あれだってでも、ある意味ね、ラディカルですよ。
まあ、そうはそうだけどね。うん。別にだったらね、鶴亀さんでも何でもいいわけですもんね。
それ聞いて、まあでもみんななんとなく縁起が良さそうだなって思えばさ、
うん、
ね、悪い方にはいかないでしょ。
そうですね。
うん。ほら、なんかこう、もう少しね、まあニックネームではないけど、うん、まあ勝手に使っちゃうっていいレベルだったらね。
はい。まあ世界には全く名字がない国がありますけどね。
お
ー。確かモンゴルあたりは名字ないはずですよ。
あ、そうです。
うん、
それって、あ、だから勝手に決めた、あ、勝手にっていうか、その、受け継がないってことだね。
そうだね。逆にほら、ピカソみたいに歴代全部ついてますみたいな人もいるわけですよね。だから日本の場合はさ、その、権威性に弱いところを利用しやすいってことに尽きるんじゃないですか？
そうです、そうです、そうです。
だからね、例えば、仕事で初対面の人が徳川ですって言われたら結構、ガチってくるじゃないですか。
あ、戦国武将シリーズはありだね。
ね。
ありだね。
あると思います。
ものすごく武将が多くなるね、そうするとね。
だからその、やっぱあの時代に活躍したとか、まあ渋い働きをしたでもいいですけど、
うん、
やっぱ徳川には、まあ勝てないとは思うものの、それこそ、だって分かんないもんね。もしかしたら日本中の石田さんは結構いい人なのかもしれないもんね。
負けたけれども、みたいな、
うん。そうそうそ う, そう。逆にあんま知らないけど、超坂部です、みたいなこと言われるとさ。
ああ。
なんかすごいんじゃないか、みたいな。
そうそうそうそうそう。あ、それはいいね。昔の藩とかね。
う
ん、昔の豪族の名前ね。
う
ん、勝手に名乗っちゃう。
でも結局さ、今多い名字って大体元をたどるとその辺に繋がるんじゃないの？
まあそれは最終的にはね、もしくは途中で勝手に名乗ったやつがいるんでしょうからね。
う
ん、ね、
ああ、そうそうそうそう。
だから今やってもいいわけですよ。別に悪いわけじゃないと。
うん。
そうか。
だから鈴木さんとか山田さん、山田さんはそんなにないか。高橋さんとか。
うん、だからやっぱくっつけちゃうとかね。
ああ、鈴木高橋。
と字を入れ替えるとかね。
ああ。
鈴高みたいな。
ああ、そうね。それ、まあ、そうやったところで、まあ、運気が上がるのかどうかは分かりませんけど、まあ、少なくとも別にそれによってインパクトはないよね。
ないと。変えた方がいいと思うね、うん、もし。
うん。
少しでもなんかあるなら。
統計的には、おそらく、成功してる人ランキングで言うと、鈴木、斎藤、高橋ぐらいでしょ？
やっぱり人数なのかな？
人数だと思います
よ。いや、その中にさ、いきなり超ソカベがいるってなるとさ、
ああ、
そう。ってなるじゃん。
突出してるんじゃないかって気がするよね。
そうそうそうそうそう、そう、うん。だからなんかそういうね、下駄を履かしてもらってるんじゃないのかっていう名前によって。
ああ、そうね。確かになんかその、見知った感じ、
うん、
がするやつか、なんとなく過ごそうか、
うん、
うん。
そうだね。
そのたまにさ、その帰化した人で名前を漢字にしたりするじゃない？
うん。
でも名字はローマ字っていうか、まあカタカナだったりするわけじゃないですか。
ロピス・ワグナーみたいな。
そうそうそうそう。そうするとまあザビエル・鈴木みたいな人が現れてもおかしくないわけですよね。
その瞬間頭に浮かぶもんね。髪型が。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
取り組みいただきました。ジミーさん、小太郎さん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月16日、ギガ人。毒蜘蛛がバナナの袋に混入、うん。オーストリアの都市クレムス・アン・デア・ドナウにあるスーパーマーケットで、店長がバナナの袋の中に体長約4インチ、約10センチの体が赤と黒の蜘蛛がいることを発見しました。うん、この蜘蛛はバナナ蜘蛛やブラジルハイカイ蜘蛛と呼ばれ、特に毒が強いことで知られています。
うん、
噛まれると低体温症、霞目、痙攣のほか、場合によっては持続勃起症を発症することがあるということです。持続勃起症は性的欲求や興奮状態とは無関係に4時間以上勃起が続いてしまう症状で、治療しないと勃起不全になる可能性があります。
あら。
店からの通報を受けて駆除業者が呼ばれ、バナナの箱には封印がされました。なお、肝心のクモの姿は見つからず、店は休業状態となりました。スーパーを運営するグループは清掃と消毒を行い、来週から営業を再開する予定だと述べていました。このクモは好物であるバナナの房に隠れたまま運ばれ、他国で見つかる事例がたまに報告されていて、2014年にはイギリスのスーパーマーケットウェイトローズから配達されたバナナの袋の中にいたことがあったということです。
あ、
バナナだけにね。
そこが面白いね、
そこがいいポイントですかね。
これ勘違いして詰めかける人とかいないんですかね、はい、次にオープンした時にね。
うん。いるらしいぞってことが分かったら、もう一目散に駆けつける人もいたでしょうね。
そういうね、成分を売ってるって思っちゃう人がいるからね。
う
ん、
ああ、そうですよ。
培養に成功した。
勃起バナナっていうことで。
勃起。
うん。
そういうバナナを売ってると思っちゃうもんね。
そうですよね。バナナドゥエレクチオンっていうことで。うん。商品化してもいいんじゃないかっていう。
いやー、ちょっとこれはすごい症状なんですね。
これはさ、なんか有効に活用できないのかね。バイアグラの代わりになったりしないかな。
アリエリュー、だってなんかなんとなくスパイダーマンっぽいもん。
あー。
なんとなく。
それはスパイダーマンがしょっちゅう勃起してるって話になっちゃいますけど。
いや、可能性ゼロじゃないよ、やっぱあれは。
あー。スーツで見えないだけで。
まあ、あのスーツだったら見えそうですけどね。
ねえ、パツパツですけども。まあ、あらかじめ貼っておくとかいいんじゃないですか。
あー。
なんかほら、キャッチャーがつけてる、金玉ガードみたいなのが、あらかじめ入ってるっていう設定にすればね。
まあ、入っててもおかしくないよね。ぶつける可能性があるから。
危ないですから。
いやー、やっぱ雲のパワーってのは、いろいろまだまだわからないってよく言われてますから。
ねえ、だから、よく言うのは、毒にも薬にもっていうのは本当の話だぞっていうね。
うん。
そうね、でほら、だいたい蛇の毒はさ、血を固まらせないとか逆にすごい血を固めるとかいろいろあるわけで。
そうね。
それは思いっきり人の医療に応用できますもんね。
うん。まあだからこれもね、
うん、
結構今後実はノーベル賞ものの研究になるかもしれない、
はい。なるかもしれないし、もしくはもう現地ではしょっちゅう噛まれてるぞと。うん、わざわざ噛まれに行くやつもいるんだっていう。
ああ、これは儀式の前にね、みたいなことかもしれないからね。う
ん、どんな儀式だって話ですよね。
お祭りです。
ああ。タレコミいただきました。ジミーさん、アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月16日、ギガ人。アイルランドの銀行で障害が発生。アイルランド銀行でシステムの設定ミスが原因で、口座にお金がない顧客でも ATM からお金を引き出せる状態になってしまったと報じられています。
おお。
これによってアイルランド中の ATM に大行列ができて街は大混乱になっていました。地元メディアによると、アイルランド銀行のオンラインアプリで大規模な技術障害が発生し、国際送金と両替サービスを提供する金融アプリのレボルトと連携している場合、口座にお金がなくてもレボルトの口座に最大500ユーロ、約7万9000円を送金できるようになってしまっていたということです。このミスによって送金されてしまった分は本来存在しないお金なので、後で返金する必要があります。SNS でも返金する必要があるんだからお金を引き出そうとするのはやめようと呼びかけられていましたが、アイルランドの首都ダブリンやイムリック、ダンドークなどの市内ではそこかしこで大行列ができ大混乱になった模様が散見されました、
うん、
今回の障害についてアイルランド中央銀行も原因の調査に乗り出す予定で、アイルランド中央銀行はモバイルアプリやオンラインシステムを含む多くのサービスに影響を及ぼしている技術障害に取り組んでいると述べているということです。
なるほどね。
なんていうかポイントみたいな感じなのかな。
そうね。
銀行に口座がないのにペイペイ使えますみたいな感じ。
ああ、そうか。
うん。
送金元がないのに。
送金できてしまう。
まあ、架空とは言いますけどね、お金はね。
はい。実際問題ね、電子取引してるとお金の存在は全くないわけですもんね。
ただのね、データですと。
情報だけですよね。
まあでもこれ、ね、
アイルランドはそこそこ進んでる国だと思うんですけど、普通にこういう取り付け騒ぎみたいなことは起きますね、やっぱりね。
でもこれさ、うん、本当にそのお金が落ちてるのとは違ってさ、
はいはい、
誰が出したのかっていうのは多分わかるだろうからね。
わかるよね、当然。ログたどれますよね。
だけど、殺到するってのはちょっとね。もらえばもう勝ちみたいな感じですけど。
使っちゃえばわかんないと思ってんのかね。
いや、思っちゃってんじゃないだからね。
ね、
完全匿名なわけじゃないからね。
ね、口座と紐付けてる以上は匿名はありえないからね。
と思うんだけども、まあ、ちょっとよくわかんない人がね。
そうだね。
配布してるらしいよ、みたいな。
ああ、そうですよ。なんとか詐欺みたいなのも、まあ、引っかかるのと同じですよね。
そうだね。得だと思ってしまうってことだね。
そうそうそう。
そうか。まあでもちょっと驚きだけどね。ね、結構あんのかな、実は。
ああ、そのシステムの障害で起きる以上は、どこでも起きうる問題ではあるよね。
いや、だからね、残高が実は減ってても分かんないんじゃないの検証はしてないもの。
ああ、ちょっとずつ国民の口座から1円ずつぐらい抜かれてるかもしれないもんね。
そう。
だってなんだっけ、郵便貯金って何十年も下ろさないと国のものになるんだよね。
ああ、よくも、以前も問題になってるやつ。
問題になってるやつ。
だからあれもさ、ちょっとずつにしときゃよかったのにね。
そうね。毎年何円かずつ引かれますね。
そうそうそう。ちょっと覚えてないぐらいのレベルでね。
ああ。でも、そういう話すると思い出すのは、口座維持費用ってやつですよね。
ああ。
なんか、勝手に引かれるじゃん。
確かに。
ね、取引がないと、みたいな。
まあだからなんすかね。あ、そんなもんかなって思っちゃうよね。引かれてたとしてもね。
そうだね。
うん、
その気分を利用するっていうことですね。
なるほどね。いや、だからなんか大規模な詐欺にあったら、わからず取られてるかもしれないんだね。
う
ん、
あ、そういうことですよね。
本当のハッカーだったらね、一気にやるとバレるからっつって、一人一円ずつの方がバレないもんね。まあそれ気づくやつがいるんだと思うんだけどね。
そうだね。だから銀行口座とかだとちゃんと帳簿つけてたりとかさ、
うん、
それこそ商売やってる人は、ちゃんと記帳してるだろうからさ。
まあ、そうか、そうか。
わかるんだろう。だから、本当に個人のペイペイ口座からちょっとずつ抜くみたいな。
ああ、それはわかんないね。
わかんないですよね。タレコミいただきました。アツシさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月17日、UHB 北海道文化放送。 他人の車のドア蹴飛ばす男を逮捕。
うん、
8月17日、他人の軽乗用車を蹴ったとして78歳の男が器物損壊の疑いで逮捕されました。
うん、
男は16日の午前9時過ぎに駐車場で止めてあった軽乗用車の運転席側のドアを蹴ったとして器物損壊の疑いで逮捕されました。
うん、
事件直後、被害に遭った車の関係者から警察に通報があり、捜査をした結果、男の容疑が固まったとして17日に逮捕しました。
うん、
調べに対して男は間違いないと容疑を認めていて、入れ歯の噛み合わせが悪くてイライラしていたなどと供述しているということです。
なるほど。
まあイライラするんだろうなっていう気はするね。やったことないけど。
まあそうでしょうね、うん、ふがふがしちゃったから。
そうですね、
まあ、それはやっぱりポリグリップでね。
あ、
怪事だからあれだよね、こういう CM をやった方がいいよね。イライラしてる人捕まえて
車ガンガン蹴ってね。
そんなあなたにポリグリップ。
そうです。それでもダメな人にはタフグリップをっていう感じの CM をね。
いやー、すっきりしたよーっていうね。満足満足。
ただ商品名も車蹴らなくなるってことで。
うん、小林製薬みたいになってきたけど大丈夫。
そう、ポリグリップは違うけど、タフグリップはね、小林製薬ですから、ね。
ああ、やばい。そのシリーズだ。
シリーズとして出してもらうっていう。
最上級モデル。それね。
そうですね。もうだって、この様子だとね、本当にイライラしちゃうともう、放火しかねないぐらいですから。
うん。社会正義だね、そうなるとね。
そうだね。
ポリグリップとかは。
秩序を守る薬だと言っていいですよね。
そうだね。
うん。だから、ね、行動にはまだ映んないだけでギリギリイライラしてる人もいっぱいいるってことですね。
ああ、だから、やっぱり潜在的には相当、あれですね、うん、日本国民のね、うん、ストレス解消につながったでしょうかね。
あ、そうですよ。あの、QOL が下がってるわけですよね。
ねえ、うん。知らないところで貢献している薬ナンバーワンかもしれないね。
ああ、そうですよね。
うん、
これがなかったら GDP 下がるぐらいの勢いです。
そう。イライラしちゃう。
タレコミいただきました。羊さん、黒猫マダムさん、月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月17日、神戸新聞。郵便受けから放尿。近隣の男性宅の玄関扉や郵便受けに尿を撒き散らす嫌がらせ行為を繰り返したとして、兵庫県警兵庫署は17日、県迷惑行為防止条例違反の疑いで、男55歳を逮捕しました。
うん、
調べに対し、私がやったことに間違いないと容疑を認めているということです。逮捕容疑は9日から17日の間に男性宅の玄関扉や扉についている郵便受けの内側に放尿した疑いです。
うん、
署によると同期間に計6回の行為が確認されています。
うん、
いずれも深夜の時間帯で2人の間に面識はありませんでした。男は騒音で眠れなかったので仕返しのつもりでやったと話しているということです。
なあ。
色や匂いで異変に気づいた男性が被害を届け出て、防犯カメラの映像などから男の関与が浮上していたということです。
なるほど。
素直に110番すればいいのにね。
そうだね。
ねえ。どっちの方が抑止効果があるかっていうことですよね。
やっちゃダメだよね。
だってさ、どんちゃん騒ぎした翌朝に、ちょっと郵便受けに異臭があったとして、うん、それが前日の自分の行為と関係があるかって発想にならないよね。
ならないね。
うん、
次は、小便を入れるぞって書いた紙を入れとくならまだしもね。
ああ、そう、脅迫ね。
脅迫。
ねえ、うん。まあそうね。だからその犬のしつけじゃないけどさ、ほら、すぐ褒めなきゃいけないとか言うじゃない。だから、騒いだ瞬間に放尿ですよね。うん。
それは、お前もなんか、あの、飲み会参加者だみたいになっちゃうからダメだ
ね。ああ、そうね。トイレ近くなってんなって感じの。ビール飲みすぎだよっていう。
一緒に入っちゃうみたいなことになっちゃうからね。
ああ、そうね。究極的にはもう自分が入るの方がいいから、
ね。一緒に騒げればいいんだよね。
そうだね。
で、二、うん、人で窓から放尿みたいなね。
ああ、そう。放尿仲間ってことで、ツレションでね。うん。
仲良くなっちゃえばね、いいんですけど。
そうですね。誤信完成ってやつですね、それ。うん。敵と喧嘩にならないのが一番だっていう。
そう。
はい。タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月19日、テレビ高知。中学校事務職員、公文書偽造。
うん。
高知県教育委員会は、校長と同じ名字の印鑑を購入して公文書を偽造するなどした中学校の事務職員について、16日付で停職1年の懲戒処分にしました。この職員は、修学旅行の手配も怠っていて、出発が遅れる営業が出ていたということです。
うん、
教育委員会によると、事務職員は、昨年度、旅行命令簿や部活動の活動実績報告書などの公文書21件について、校長と同じ名字の印鑑を購入して、校長が押印したように装うなどの偽造をしたということです。
うん、
また、修学旅行の際に、旅行会社から見積もりを取っていないにもかかわらず、前年度分の見積もり書の日付を打ち替えるなどして、 して虚偽の報告を繰り返していたということです。修学旅行の出発は日程が5日遅れました。さらに機材の発注を怠ったり、学級で集金されたお金を口座に振り込まずに自分で保管したりしていたことなども分かっていて、県教育委員会は極めて悪質な行為として職員を16日付で停職1年の処分にしました。職員は仕事ができないと思われたくなかったと話しているということです。
やりたい放題ですね。
むしろ仕事ができると言ってもいいね。
そうだね。
自分の身を守るためならっていう感じ。
影の校長みたいな。
そうですね。校長通すと仕事が遅いんでしょうね。
そうなんだよと。いやーもう最終的にはね、
はい、
もう私が添乗員として連れてきますと。
ああそうね。
手配しちゃったみたいな。
うん、自分が行けばいい。まあそうかな。
うん、ドライバーもやりますみたいな
ね。ああそうね。大型バスが運転できるのならばね。
案外何でもできるんで彼はっていうね。
そうね。何でもできたらまあこうはなってないんだろうから実際は違うんだろうけどね。だ実際その、だと手回しが遅いんだろうね。書類回したりとか手続きをしたりとかっていうのに時間かかるから、まあ穴埋めをしなきゃいけなくなる。
まあね。
これはなんか IT 化とかで救ってあげられるシチュエーションですよね。
おお、まあ確かにそうか。
ね、ペーパーレスにしてとか。
まあそうなるとそうか、印鑑ではないからね。
だから公文書だから印鑑が必要な場面がまだあるってことです
ね。なるほどね。
完全に河野太郎案件なわけです、
ね。まあ確かに。部活動の活動とかも公文書なんだって思いましたけどね。
そうそう。だから教育委員会に出さなきゃいけないっていう書類なんですよね。
どうせ見てないだろう。
まあ根本にはそういうね、気持ちがないとは言えないですけど、こんなのはオンラインでいいですよね。
と思いますけどね。まあ、校長の名字はじゃあ、アリス川とかではなかったと。
ああ、そうだ。アリス川の宮では少なくともないでしょう。そのハンコないもんね。ハンコ注文するところからだからさ、余計時間かかるもんね。
おそらく単純な名前だったんでしょうね。
そう、田中系ですよね。わかんないけどね。シャチハタ注文しちゃったら面白いよね。
どっちにさ、手間をかけてんのってい
う。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月19日、日刊スポーツ。競走馬、取り違えられる。
ん
?8 月19日の新潟 3R 新馬戦で、競走馬の取り違えによる競走除外が起きました。JRA の採決委員によると、出走を予定していた森秀厩舎のエンブレスボムが、新安所入所時に行う特徴照合とマイクロチップの検査で、同厩舎のエコロネオと取り違えられていたことが判明しました。JRA の森秀幸調教師64歳への聞き取りによると、取り違えは5日の半路調教からが濃厚。両馬は7月28日に入厩し、8月2日にゲート試験に合格。その際は同行していた氏は3日の競りのために渡米。両馬とも3、4日は馬場入りしておらず、2頭を取り違えたまま、厩舎側が今週出馬投票をしました。5日からの19日までの追い切り時計は全て誤ったことになります。JRA は処分を重く受け止めて、森秀氏に採決運用の最高額となる50万円の課題金を課しました。不正ではなくミスのため、調教停止などの処分にはならなかったということです。馬間違えたまんまずっと厩舎にいて、そのまま出馬してしまった、
ね。まあ、わかんないっちゃわかんないよね。
そう。一応マイクロチップは入ってるわけですよ。だけど、ちょくちょく検査はしないんですね。
まあ、ね。
一回入っちゃえばね。
まあ、でも、どうなんですかね。プロとして顔で分かんないのかなとか、
ね。そう。問題はそこですよね。お前仮にも調教師だろって話ですよ。
まあ、どれくらい似ているか知りたいけどね。
ああ、そうか。そっくりって言葉なくはないのか。でも、そっくりならそっくりなほど、プロは見分けがつくみたいなこともあるじゃん
と思うんだけどね。
だってほら、水族館の飼育員とかペンギン見分けられるよね。
ああ、そうだそうだ。
こんなさ、ペンギンほどうじゃうじゃいないんだから、馬は見分けられてもおかしくないと思うんだけどね。
ねえ、まあ、二つ並べてみないとわかんないけど、全然違ったら笑いますけど。
白と黒ぐらい違ったらね。
興味ないだろうっていうね。
ねえ。だからその、どっか通るたんびに、レジみたいにチェックすればいいのにね。
あ、そうだよね。
万引きゲートみたいなのあるじゃないですか。
だってじゃないと、なんていうの?それこそ、出走するときにね、入れ替えてさ、
そうそう。
大儲けするとかあるもんね。
ありますよね。だからその、そこでもうオッズ決まってたらさ、
そうそうそうそうそう。
自分で操作できちゃうもんね。
急遽、すごいやつが登場みたいな。
なんか無名の馬だと思ったら成田ブライアンだったみたいなね。
そう、なんかそういうことができちゃう。
できちゃう、できちゃう。
さすがにファンも気づくんじゃないかって気もしなくもないけれども。
ねえ、だからそういうお金もいっぱい絡んでるから、検査は厳密なはずなのに、なぜかこういうことが起きてしまったっていう。
うん、そうだね。
でも、89年に2回あったらしいですよ。取り間違い。
あ、やっぱあるんだ。
うん。でもこれ罰金がそのかけられてる金額からすると安いと思いません？
確かに。
50万ですよ。
もっと金額大きいね、影響がありそうだよね。
ありそうですけどね。だってほら、他のギャンブル、例えば、ボートレースとかさ、バイクとかあるじゃん。
うん、
あれ人が関わってるからさ、ものすごい厳しいですよね。
ああ、そうそう、
ね。携帯も没収されるらしいじゃないですか。
うんうんうん、うん。
何にもできないんですよね。
そうか。そう考えるとこれはね、もうちょっと。
いですよね、
うん。考えないといかんね。
ね、お前に鞭叩きっていう刑はないのかね。うん、それをやってもいいと思うんですけどね。パルコミいただきましたリュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月23日北海道文化放送。札幌、下半身露出の男を現行犯逮捕。
うん、
8月23日の午後4時頃に、男49歳が札幌市中央区の公園で下半身を露出し、公然わいせつの現行犯で逮捕されました。
うん、
警察によると、周辺の建物から公園を見ていた人が通報。
うん、
警察官が駆けつけたところ、男が公園の芝生の上で仰向けで下半身を露出していて、現行犯逮捕しました。
うん、
調べに対し、男は、逮捕時は暑いから脱いだと話していましたが、その後、私はやっていませんと否認しているということです。
うん、
警察は、男が露出していた経緯を詳しく調べているということです。
まあ今北海道が暑いと言いますからね。
この日最高気温が36度を超えていたってこと
です、ね。はあ、もうそれはもう仕方がないと。ねえ、ただでさえエアコンがないとかねありますからね、北海道。
だって学校が休みになってるぐらいですもんね。
そうそうそうそう。
うん、
もうこれはしょうがないよと。
しょうがないですよ。もう誰かさんじゃないけど裸になって何が悪いと。
そうそう。
うん、そういう気温であることは間違いないですよね。
まあこれだから36度以上は露出 OK みたいになっちゃうとね。ここね、判例が出ちゃうとまずいよね。
そうだね。運動は原則禁止、下半身は原則露出ってことになってしまうと、まずいですよね。
まあやっぱり良い子は家にいましょうみたいな結論になるけどね。
ああ、そうね。だから家にエアコンがないとかそういう緊急的な時の対処方法をもうちょっと周知した方がいいね。
そうだね。
北海道ならではのやり方をちゃんと示さないと。
そうかそうか。
うん。だってこんな急激に変わると思ってないからね。
そうだよね。
うん。だから、いつも暑い地域だと、まあ普通にエアコンがあったりするわけで、
うん、
適度にエアコン使いましょうみたいなアナウンスがされますけど。
そうか、そうか。
じゃあ北海道はどうすればいいんですか？
確かにそうだ。
ね。裸になっちゃ悪いんですかっていう話になっちゃう。
そうするとこういう人が出てきてね。
出てきちゃう。
怒っちゃうよね。
そうそうそう。しょうがないから噴水で泳ぐとこまでは OK みたいな。
ああ、パリで見た感じがするな、みたいな。
8月25日、神戸新聞。同僚をつねって処分。顔見知りの同僚をつねって怪我を負わせたとして、兵庫県警は、県警本部の30代の男性警部補を所属長訓戒処分にしました。県警によると、警部補は4月19日の午前に、巡回指導で立ち寄った警察署で、30代男性巡査長の腹と左の腰を1回ずつつねったとされています。巡査長は全治5日の皮下出血と診断され、被害届を提出。県警は7月12日に傷害容疑で警部補を書類送検しました。県警によると巡査長は別の業務で巡回指導に出られず、途中で顔を見せに行ったところ、つねられたということです。警部補は巡査長に巡回指導に参加してほしかった。顔見知りだったので冗談という認識だったと話しているということです。
つねり方が。
うん。皮下出血ですからね。あざになってるってことですよ。
万力のような。
はい。
いや
まあ、もう罰ゲームとかそういうレベルのつねり方じゃないですよね。診断書が出るレベルですからね。
憎しみがあると。
ありますよ。だって、ね、病院行った方がいいかなって思うぐらい痛かったってことでしょ？
これはね、
うん、
まあ、
だもしかしたら誰かがこの憎しみの連鎖を止めなければいけない状況だったかもしれないね。
うん、
日頃からよくつねってると。
なるほど。
うん。あいつにはもうちょっと反省してもらわなければいけないっていう。
そうだろうね。いや、一、うん、回じゃないと思うんでね。
そうですよね。
うん。
相手は冗談かもしれないけどもと。
そう。
だってお前花山薫じゃんっていうさ。そういうレベルだったかもしれないもんね。
確かにそうだよね。
ねえ。だ警察の人だからさ、やっぱ柔道とかやってて力も強いのかもしれないしね。
うん、そうだね。
うん。冗談のつもりでもってことはありますからね。
まあだから、自分の常識とね、
うん、
あれは違うんだってことで、まあ、
そうそう。
これはもう仕方がないね。
仕方がない。
うん、
でも30代結構若いのにこういうことやるんですね。
ねえ、なんかおじさんがと思ったけどね。
そう、5、60代の人が僕ちょ、なんか悪ふざけみたいなさ、ちょっと行き過ぎた冗談みたいなこと言うじゃないですか。
うん。
そういうのと比べると、ちょっとこれは意外ですね。
変なとこだけ伝統的なやつだなって。もっと若くいけよって感じがします、
ね、そうだね、うん。やっぱ染まっちゃう世界ってのはあるんだろうね。
まあね。まあ、それが良くないですね、
うん。そうそう。だからその、所属しているセクションによって、
そうだろうね。
体質が違ったりするんだろうね。
うん。
取調室にいるとよくつねるみたいな。
嫌だね、それね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月26日、RKB オンライン。覗きの疑い男を逮捕。26日午後、福岡市のアパートの敷地内に侵入した疑いで61歳の男が現行犯逮捕されました。警察によると、1階に住む女性の部屋を訪ねていた25歳の男性が、不審者が室内を覗いていると警察に通報。うん、その後、男性が容疑者を取り押さえたということです。警察の取り調べに対し容疑者は、敷地内に入ったのは間違いないが、部屋の中は覗いていない。セックスの声を聞いていただけだと容疑を一部否認しているということです。あんま変わらないんですよね。
まあ、だからなんだろうね、うん。敷地に入らずに聞いてれば OK なんだよね。
あ、そうですね。
耳がいいだけだから。
そうそう。耳を暖房にして聞いていたってんだったら別に構わないんですけど。入っちゃって、こう、より音声を、クオリティを上げようとしちゃうとダメなんですよね。
なるほどね。
なるほどね。だからその、まあこれ、どういう地域なのか知らないけどさ、庭が広かったりすると、まあ道路側からは聞こえなかったりはするかも、ね。
ああ、そういうことか。
逆に都会のアパートとかだと普通に聞こえちゃったりもする。微妙なラインですよね。
まあだから、いい、まあそうだね。入らない分には別にいいけど、うん、入ってる時点でね、その言い訳でいけると思ったのかね。
ねえ。だからCIA とかが使うあの遠くから音を拾えるマイクとかあるじゃないですか。
集音機みたいな
やつ。ああいうのを買った方がいいね、この人はね。自分の趣味をちゃんと叶えつつも他人に迷惑をかけないっていう。
あるね、あれね。
あるよね、うん。だってなんかさ、夢のような技術として聞かれるのはさ、まあスパイ技術ですけど、
うん、
窓の揺れから音声を復元できたりするんですよね。
あ、そうそうそうそう。
ああいうのですよ、必要なのは。
そうか、でも、ほぼ音一定だけどね、って。解析とかする必要なくねっていうね。
ああ。
気がしますけどね、この人にとって、ね。
まだ音で想像する世界が楽しいっていうこともあるからね。
ああ、そうね。
うん、だって昔エロテープとかあったじゃないですか。
そういうテープを買ってくださいと。
ああ、もう誰も生産してないですよね。だからまあ、なんとかするんだったら DVD をカセットテープに落とすっていう。
まさかの。
まさかのやつをやるしかないですよね。でも最近 ASMR とかが流行ってるからさ。
あ、そうだ。
そういうエロ音声は多分同人で販売してる人いると思うよ。
なるほど。ね、そう、ぜひぜひそっちでちゃんとね。
ね。
それは満たしてくださいよと。
だから、61歳だから知らないと思うんですよ、その世界。
ああ、そうか。
世の中には DL サイトっていうのがあってね。そういうとこからこう誘導していくっていうのがいいんじゃないですか。
それはいい意味かもしれないね。
いいですよ。
うん。うん。
それで廃課金してもらう。
そうだね。犯罪をするよりかはね、よっぽどマシですよと。
タレコミいただきました。リユさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月26日、RKB オンライン。教習車の教官に暴行、男を逮捕。25日、福岡県で自動車教習車の教官に因縁をつけて顔を殴るなどした疑いで74歳の男が逮捕されました。警察によると容疑者は25日の午前11時過ぎに自動車教習車で運転の指導をしていた男性教官の顔を拳で殴るなどの暴行を加えた疑いが持たれています。教習車の後ろを走っていた容疑者が追い越して車を止め、教習車が停車したところで因縁をつけて殴ったということです。警察の取り調べに対し容疑者はぶつかりそうになって注意したが何も答えなかったので殴ったと容疑を認めた上で、我慢強い私だからこのぐらいで済んだなどと話しているということです。
すごい自己認識ですね。
すごいですね。炭治郎並みですよね。長男だから耐えられた系ですよね。
いやー、すごいね、これ。まあ、ね、そう思うんだから、
はい、
どんだけひどかったのかっていうのはね。
ああ、そうね。まあ、
想像でしかないけど、う
ん。教習者だからさ、その、実際に運転してる人自身はおそらく免許持ってないわけでしょ、
まあ、そうだよね。
ね、だから、うん、まあ、イラつくような行動があるのは仕方がないかもしれないけども、そこはみんな通ってきた道なんだから、ちゃんと譲ってあげようよっていうのがドライバーの認識であるべきですよね。
うん、うん、うん。
わかんないけどね、この男は無免許だったらそれはしょうがないよね。
お前乗ったことないだろうってなっちゃう、ね。ああ。
そうそうそう。
気持ちがわからんみたいな、
ね。そうだよね。いきなり自分の意思とは関係なくブレーキ踏まれる感覚はわかんないっていうやつですよね。うん。
まあ、ちょっと、この人はね。
ちょっと前頭葉が死んできてますよね。
我慢強い。
昔は我慢強かったのかもしんないけどっていう感じね。
そういうことか。はいはい。うん、
その認識のままなんでしょうね。
なるほどね。
実際は昔ほど我慢強くなってないんですよね、もう。うん、かなりゆるゆるになってきてるんじゃないかな。
ちょっとその、ね、教えてあげた方がいいですね、これね。
そうだね。だこの人に必要なのは高齢者教習ですよね。
そうだね。そっちでぜひ、もう一回この教習所に行った方がいいね。この教官から習ってくださいと。
あ。8月26日、AFP。トランプ、体重ごまかし疑惑。2020年、アメリカ大統領選の敗北を覆そうとした後して起訴され、ジョージア州の拘置所に出頭したドナルド・トランプ前大統領について、当局は体重 97.5 キロと発表しましたが、その信憑性をめぐって議論が起きています。トランプ氏は4月に起訴された際は、ニューヨークの警察に対し、身長6フィート2インチ、体重240ポンドと伝えたと報じられています。つまり、5ヶ月で11キロ減量したことになります。トランプ氏は自身は健康だと大げさに表現することが多いものの、ここ何年も情報が矛盾していて、実際の健康状態は不透明なままだということです。
へえ。
自己申告で今回コーチされた時は、身長6フィート3インチ、約 190.5 センチ、体重215ポンド、約 97.5 キロだというふうに言ってたみたいなんですけど、
うん、
その前に起訴された時と比べると痩せてると。あと身長がなぜか1インチ縮んでいると。
ああ。
うん。だからかなり厳格に自分の体格を認識していたんだとしたらば結構痩せたなと。
うん。
いうことですよね。
ねえ。
ねえ。ただすげえでかいなトランプっていうことです
ね。そうだね。
ちょっとね、NBA 選手ぐらいあるよね。
なんかでかいっすね。
190センチで90キロ超えですからね。
まあ、なんとなくやっぱりアメリカンプロレスな雰囲気はしてたけどもね。
そうなんだよね。やっぱ WWF 出ただけあるなっていう。うん、なんですかね、でもやっぱ、その、弱みは見せないようにはしてるんだろうけど、やっぱ辛労がたたってみたいなことなのかね。
まあ、適切な体重はどれくらいかってのはね、わかんないけど。
まあね、普通に考えると190だったら90ギリギリぐらいじゃないですか。
まあだから太りすぎはね、良くないとかいろいろあって、絞って数字をちょっとちっちゃくしたのか。
う
ん、ね。まあ、わからんね。
まあそうだね。その、今バイデンさんの年齢が問題になったりしてますけど。
ああ、そうかそうかそうか。
肥満も健康問題ですもんね。
だからなんかあれでしょ、年齢以外の数値を出される可能性があるからさ。BMI とかさ。適正化したんじゃない ?22 だみたいな。
ああ。そうね。男性の正常の範囲内ですっていうことにして。
確かにさ、年齢ではない気もするよね。そっちの数値の方が、健康指標としては正しそうだもんね。
う
ん、
そうだね。
うん。
うん。年齢の割に元気な人はいっぱいいるわけで。
そうそうそう、そう、そう。
うん。それよりも、身長に比べて体重がやたらと太ってる方が、健康には問題があるもんね。
う
ん、
そうだね。
うん。ちなみにですけど、身長190の体重97だと、うん、BMI は26を超えます
ね。ああ、やっぱそれまずいな、
ちょっと。これちょっと肥満一度ってやつですね。
そうだね。
うん。だから確かにその、報道を見ててもトランプ太鼓腹ですもんね。
そうね、そう言われてみりゃ。
そう。だからまあ、ハンバーガー大好きなんでしょうがないですけど。うん、気にするんだったらもうちょっと痩せた方がいいね。
まだがだんだんだんだんね、うん、自己申告はどんどんどんちっちゃくなる可能性あるよね、大統領選に向けてね。
そうだね。だから見た目とちゃんと比例してればいいんだけどさ、数字だけどんどん減ってるとまずいことになるよね。
また虚偽報告みたいな。
そうそう。今度はそれで訴えられたりするよね、きっと。
また有罪みたいな。
そうそうそう。体重を低く見積もった罪で。侮辱だって感じになるよね。では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月27日、愛知県、午後2時頃、若い男性が止まった車のドアを開けて、金を出せと現金を求め、受け取ったが、やっぱやめるわ、などと言葉を発し、現金を戻していなくなったということです。が、この人はですね、東海テレビによると、その後、交番に自首していて、調べに対し、ニュースを見て逃げられないと思ったなどと供述しているということですね。さらに言うと、やっぱやめるわではなく、悪いもんで、などと言っていたと。
うん、
しかも、受け取った金額も1000円だったということですね。
それ思ったより少ないからやめといたんじゃない
これじゃ割に合わねえなっていうこと。
うん。
1000円で棒に振るぐらいだったら、まあ自首するよねっていうことか。
ねえ。
だからこの不審者情報がちゃんと、ニュースになって、こう自首に結びついたっていう例ですよ。
おー、そうかそうか。
うん、ちゃんと役に立ってる。
たまには。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月10日、京都、午後3時頃。公園で小学生への不審な言動が発生しました。遊んでいた児童らに対し、若い男性が顔を近づけてきて、中学生なんだけど、自由研究で心臓の音を調べているから、胸の音を聞かせてほしい、などと声をかけた、ということです。
よく考えますね。
ああ、そうね。
まあ、ありがちですけども。
まあね、やりたいことはバレバレですよね。
じゃあ、手首でいいんじゃないかとかね、いろいろありますけどね。
心臓の音ですからね。
あ、そうか、そうか、うん。
心拍数ではないってところがポイントですよ。
そうか。
あらかじめ、ちゃんとその道は塞いでおこうっていう。
決してウェアラブルでは計測できない。
できない。
まあ、その研究テーマはやめた方がいいってことだね。
ああ、そうですね。
はい。まあ、やるなら、犬とかさ。
は
い、
ああ、そうだね。
それはいいと思う。
最後に自分のやつと聞き比べればいいんだもんね。
そうそうそう。
うん。いろんな動物の心臓の音を聞いてみて、自分の心臓の音と比べてみましたっていう研究でも十分、先生の花丸はもらえますよ。
そう、そっちの方がね、健全だと思います。
はい。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月25日、静岡県、午前7時頃。公園で年配男性が会話中の児童らに対し、英語で声をかけてきて、さらに、英語で返事をしろなどと日本語で声をかけたということです。
文科省の人とかではない。
ああ、そうね。文科省の人は、その、決まりを決める人であって、実地でやる人ではないということですよね。
そうか。うん、まあでも怒ってるからね。
まあね。なんていうのかな。今は、その、まあ高学年から英語やりますけど、
うん、
それにも満たない子供に対してそういうこと言われても困るよってこともあるでしょ
う。ああ、そうか。うん、まあ、ウィッキーさんがあってのもね。
ああ。
可能性は。
最近なんか24時間テレビ出たという噂のウィッキーさんが。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月25日、兵庫県、午後11時頃。若い男が自転車に乗っていた女性に、うんちくれませんか ?1000 円あげるんで、などと声をかけて排泄物を売るように求めてきた、ということです。
ああ。
ああ。売弁家の人ね。
買い取り屋さんね。うん、
買い取り屋さん。まあ、だから、小屋屋さんですよね。江戸時代のね。
そうだね。まあ、そういう意味では、適正っちゃ適正か。
うん、ああ、そうですね。だって、結構お金持ってたらしいですからね。小屋を作ってる人って。
そうだよね、うん。今に馴染まないだけであって、
そうです、
ね。決しておかしい仕事ではないですと。
今、有機農法とかいろいろ言われる時代だからこそですよね。
だそれを言った方がいいよね。
ああ、本当に。どうも SDGs のものですけど。
そうそうそうそう。だいぶハードルっていうか、ガードが下がる可能性があるから。
そうだね。だ今はむしろその、汲み取り式を探す方が難しいからね。
そう
そう。そういう地域に出向いていくしかないですよね。
私はね、その有機農法を極めようと思っているのでと。
はい。
ぜひ協力してくださいと。
ついてはぜひっていうことでね。
そうそうそうそう。
うん。そんな規模で足りんのかって話ですよね。お前がやろうとしてるのは家庭菜園かよって話ですよ。
まあね、そこは、うん。まあでもあれだね、こういう、まあ、これは別にいいんだよね。
ああ、だからその、
売買契約が成立した場合には、誰も文句はないんだよね。
ああ、そうですね。その、売ってくれませんか?はい、売りますっていうので、成立すれば、それはね。
うん、だってほら、金歯買う人だっているわけでしょ?店として。
ありますよ。
同じようなもんだよねって言われれば、確かに。
そうだね。だから問題は自分から売りに行ってないです
から
、ね。
そうか。
うんこ売れよこの野郎って話になると、それはまた別の話ってことになるからさ。
そうかそうか。
まずはチラシ貼るとっかですよね。うんこ買いますっていう。
チラシね。
チラシを。もしくはアプリを開発するっていう感じで。
ああ。
うん。メルカリっていう感じで。
ああ、そうかそうか。
うん。
そっちの方がいいかもね。
ブリ買いみたいな感じで。作って。それでまあ、交流しながら帰っていこうっていう感じの。もしかしたらそれがうまくいくと、コンビニで箱にうんちする形になっていくかもしれないよね。その場で直に発送って感じの。
どんだけあれなのかってなるよね。なんですか、有望なユニコーン企業みたいなことになって
る。エンジェルが投資してくれるっていう、
ね。投資がすごい集まっちゃった。
集まって集まってしょうがないっていうレベルになるといいですね。
妄想ですけどね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月29日、大阪、午後10時15分頃。路上で、 徒歩で通行中の女性に対し、不審者が全身を露出し、下半身あたりを触る事案が発生したということです。不審者は30代ぐらい、黒髪で、胸元に黒いテープをした男1名だということです。胸に黒いテープ。
それよくわかんないね。
あれかな？エガちゃんが YouTube 出るにあたって乳首をガムテープで隠してる感じですかね。
ああ。
うん、バンになるからっていう。
だとするといいんじゃないですか？
ねえ。うん、これまあ対策ですよね。うん。ただまあ、下半身も全部出てたってことなんでね。
ああ、それはちょっと対策として間違ってんだ。
そうそう。だから、この場合は乳首だけ出てないんですよ。
逆に。
逆に。
勘違いだよ、そのルールの。
そうだね。YouTube ルールとは違うんですよね、現実はね。YouTube が AI で乳首をバンするらしいですけど、現実的にはおまわりさんがバーンって来るからさ。うん、
どっちのが重たいかってことだね。
そうだね。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけど。
はい。
あ、そうそう、締めの話の前にあれですけど。
はい。
引き続き、タレコミは大募集中でございます。
大募集中です。
はい。いよいよ枯渇が目に見えてきましたね。
もう、そうなると。
もう今はね、うん、都会の水亀どころか、新潟の水亀ぐらいですね。うん。そうなるともう、あとは雑談スペシャルってことで。
まあ、あとは、前回の放送を丸々やるってことになりますよね。
あ、2回目ってことで、
ね、同じネタ。
そうですね。好評にお答えしてって感じの。
そして案外気づかれない可能性もある。
あるね。うん、だってやってる本人が一週前のこと覚えてないからね。
そう、うん。間違って読んじゃったりするんだからと同じやつ。
そうそうそう。巧妙にこう紛れ込ましていくっていうのが。
増やして、かさ増し
っていう。かさ増しをしていく。来週も毒蜘蛛が現れましたみたいなさ。
またか、最近多いな、みたいな。
そういうことにならないように、まあ、タレコミを募集したいんだけど、やっぱその、このクソ圧のせいでニュースがないんですよね。
なるほど。
あともうシリアスにやばいやつばっかりなんですよ。
もうちょっとやっぱ涼しくなるのを待つしかないのかな。
ねえ。だその、本当に余裕がないですよね。人々の心に。
そうだね。そうだね。
うん。すちゃだからニュースになる事態が起きないわけですよ。
そうか。
だからもうちょっとなんていうのかな、スポーツ新聞もさ、ホリエモンとヘズマリュウに頼ってばかりじゃなくて、ひろゆきとかじゃなくてね、ちょっとちゃんと足を使って、スチャラからニュースを拾ってきてほしいんですよね。
そうですね。だからあれね、皆さんのなんかもう周りのちっちゃいニュースでいいのでってことね。
そうそうそう。そうちゃんと足を使って、その警察を回ってほしいですよね。うん。なんかこたつ記事ばっかりなんですよね。
ああ、そうだね。
うん。それはそれとして。
うん。
今週はいかがでしたか？
やっぱトランプのなんか体重が、まあ本当なのかみたいな話がありましたけど。
はい、5ヶ月で10キロ以上痩せてると。
そう。まあ、イメージ戦略ってね、やっぱり選挙で重要ですから、
うん、
そう考えるとその、まあよくあることだけど、選挙ポスターがあれみたいな人いるじゃないですか。
あ、
どこまでやっていいのっていうね。
そうね。いろいろ修正入ってますよね。
やっぱあれも今後なんて言うんですか？修正はダメよって原則ね、ダメにして、
はいはい、
で、なんかこう、まあ、比べるとかね。
ああ、はいはい。
選挙の日入ってきた写真と並べるみたいな。
そうね。だからその出馬を表明した時と、
あ、そうそうそう。
投票が行われた日で比べてみるみたいな。
なんかね、何かの新聞でそうなってたんですよ。その、届け出の写真は普通なんだよね。証明写真みたいなやつなん
だ
よ。
確かに。そうだね。
新聞に載るのってね。
うん、
で、私、自分のところのやつで、うん、こんな人いたっけって言って比べましたもん、だって。したら、いや、これはいかんだろうってレベルで。
やりすぎだと。
だから、こっちで選挙した方がいいんじゃないかと思いましたもん。
そうだね。だから、運転免許証みたいな写真でね。
あ、そうそうそう。
うん。ポスターを貼るっていう。でも確かに印象を良くするのはあんま良くないですよね。やっぱ、公明正大であるべきですから、
そう。
ポスターの写真は一発撮りっていう形にした方がいいんじゃないですかね。
また、動くようにするとかね。
お、デジタルサイネージにするってことですか？
そうそうそう。多分ね、やっぱ動くとそれなりにね、まあ、本当の姿になると思うんで。
そうだね。
うん。
TikTok みたいなさ、なんか顔に粉吹いたみたいになってないといいね。うん。
まあ、ちょっとね。まあ、だからそこはどこまでっていうのはありますけど。うん、
まあ、でも確かにあれですよね。最近の選挙でさ、出馬する人多すぎて、ポスター貼る場所が足りないみたいなことがあったからさ。
あったね。
だったらデジタルサイネージは悪くないですよね。
うん、うん、うん、うん。
うん、 場所も少なくて済む。
でしょ？なんかこう、まあこれ、大統領選もね、もちろんそうだと思うんですけど、やっぱイメージってなると、はい、ただカツラはいいのかとかね、まあそれはいいのかとかいろいろなっちゃうか。
まあまあ、でもカツラは医療用で作ってる人もいるからね。
だからやっぱりそうか。あ、じゃあ、シークレットブーツはとかね。
ああ、そうね。でもその、選挙と身長、体重、そのスタイルがどれぐらい関係してるかってことですよね。
うん、
よく言うじゃないですか、そのケネディが、その顔が良かったから、みたいな話。
はいはい。はいはい、
結局まあ顔で選んでる部分もなくはないだろうしさ。
まあね、
うん、やっぱイメージ戦略は大事なんでしょうね。
だからこそこのトランプだってね、体重やら身長やらがさ、
そうそうそう、
やっぱ重要なんですよ、多分彼らのあの選挙参謀が言うには。
ああそうだね。だからこれ逆に考えると5ヶ月で11キロでしょ、
うん、
月2キロですよ。
お、
結構健康的に痩せてるわけです。
だから言ったんじゃない、大統領にこれもうちょっと痩せれば受かりますと。うちのストラテジストがそう言ってますと。
ああそうね、痩せた方がいいのは確かだと思います。
まあそう、俺はそうだからね、
うん、結構理想的に痩せてますから、このまま続けばさ、
うん、
ちょうどその選挙の時にはあと10キロぐらい痩せてるんじゃないですか。
でそれができれば、まあ確かこの人も結構頑張るんだなってなるからね。
そうそう、その場の思いつきで喋ってんじゃないんだなっていうさ、
そう、
ちゃんと継続できるじゃんっていう。
そうそうそうそう、うん、まあ判断の材料としては正しいかもしれない。
正しいかもしれない。その時にはそのおじいちゃんと痩せたトランプとって並んだ時にはちょっと分かんなくなった。
そうそう、もしかしたらね
っていう恐ろしい事態がっていう話ですよね。
まあそうなったらその時になんかバイデンが異常に若返ってるっていう。
ああそうね、マドンナ並みにっていう。
あれ
バイデンヒアルロン酸入れたなって言うよさ。
ものすごいなってなっちゃうかもしんない、
ね。シワがないぞっていうね。
そうそうそう。
うん。なんかどうもリフティングやってるらしいぞっていうさ。うん。ほっぺたに網入れたらしいなっていうさ。
不自然な笑顔だ。
あ、そうですよ。だからその顔だけじゃなくてさ、全身擬態とかにしていくればいいですよね。
まあまあ、あってもおかしくないね。
そう、脳みそさえはっきり鮮明だったらばっていう。
なんかそこも AI っぽいよ、みたいになっちゃう。実在しないみたいになっちゃうからね。
ああ。そうね。遠隔で AI の原稿を喋ってるみたいな話になってくるとね。
そうそうそう、
うん。GPT-4 だなっていう感じの大統領が生まれるわけです
よね。そう。嫌だね、それはね。
嫌だね。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。